使徒言行録第9章の26節から31節。サウロはエルサレムに着き、弟子の仲間に喰らおうとしたが、皆は彼を弟子だとは信じないで恐れた。しかしバルナバはサウロを連れて人たちのところへ案内し、サウロが旅の途中で主に出会い、主に語りかけられ、ダマスコでイエスの名によって大胆に宣教した次第を説明した。それでサウロはエルサレムで人たちと自由に行き来し、主の名によって恐れずに恐れるようになった。またギリシャ語を話すユダヤ人と語り、議論もしたが、彼らはサウロを殺そうと狙っていた。それを知った兄弟たちはサウロを連れてカイサリアに下り、そこからタルソスへ出発させた。こうして教会はユダヤ、ガリラやサマリアの全地方で平和を保ち、主を恐れ、聖霊の慰めを受け、基礎が固まって発展し、信者の数が増えていった。ある本で、思いが通じる5つの基礎というですね、エッセイがありました。思いが通じる5つの基礎は何か、読んでみますとですね、最初は自分のメディア力を上げなさいと書いてあります。メディア力ですかですね、自分の宣伝方法っていうんでしょうかですね。でこれはですね、何を言うかというよりもですね、誰が言うかっていうのの方がですね、人間にとってはですね、大切だからということです。いろんなにですね、いいことを言ってもですね、その人が信頼されてなかったらですね、聞いてもらえないということでしょう。ですから何を言うかというよりも誰が言うかということが大切だとすれば、その誰がっていうところにですね、主眼を置けと。でその誰がっていうところで自分のメディア力を上げなさいという、そういうことなんでしょう。社会経済の動向をですね、スポーツ新聞に書いてあっても誰もあんまりですね、見ないと思うんです。それは経済新聞、日本経済新聞に書いてあればですね、そうかなと思って多分読んでいると思うんですよね。多分スマップの記事を日本経済新聞で読んでもですね、あんまりですね、ピンとこないと思うんです。あれはスポーツ紙だからですね、みんなですね、そうだなと思ってですね、いろいろ話題になるんだと思います。そう思うとですね、やっぱり誰が言うかっていう、そういうことなんでしょうですね。そういうことを考えていけば、話が通じるためにはですね、その人の信頼をですね、上げていかないといけないという、そういうことなんだろうなと思います。ですから信頼がある先生が言う言葉はですね、やっぱ聞けるけど、信頼してない先生の言うことは聞けないっていうのはですね、当たり前のことじゃないかなと思いながら、昨日ですね、朝礼に出ておりましたですね。だから先生がどんなに言ってもみんな聞かないと思うよと思いながらですね、そんなこと言ったらまた怒られますですね。でサウロというのはですね、パウロのですね、元の名前です。でサウロという時にはですね、パウロはですね、キリストをですね、迫害していたのです。ですからダマスコ途上でですね、復活されたイエス様に出会い、なぜ私を迫害するのかと問われて、でその時に改心して、そしてその後はパウロっていうふうにですね、途中から名乗っていきます。ですからパウロはすぐにですね、宣教を始めますが、誰も彼のことをです弟子とはやっぱり信じなかったんですね。それぐらいひどいですね、迫害をしていたんだというふうに思います。ですからパウロっていうのはですね、伝道者になるためにものすごく苦労したと思うんです前のことをですね、払拭しないといけないからですね。だから名前を変えたっていうのも当たってるのかもしれませんですね。しかしですね、パウロはですね、名前を変えたからですね、宣教がうまくいったわけではなくして、実は、徹底的にですね、異邦人に向けてですね、宣教してですね、そして強盗にあったり、打ち叩かれたり、捕らわれたりですね、また、迫害を受けたりしながら、それでもキリストを述べ伝えていく姿に、やっぱりみんなが信頼したんだと思うんですね。その後パウロというのは弟子として迎えられて、そのパウロが実はこの手紙のほとんどをですね、書いている。パウロが書く手紙をですね、みんなが素直に受け入れて、そう信じてついていったっていうのは、多分パウロがですね、後で信頼を受けたということなのでしょう。ただしその信頼を受けるためにはですね、ものすごいですね、迫害を受けながらも一生懸命ただ一つキリストの御言葉を述べ伝えるという、そのことに徹したのだというふうに思います。どうなるかなと思って何もせんでいたんですけど、何かっていうとですね、2月の終わりにイスラエルにですね、行く計画を YMCA が立てましてですね、で 去年はですね、危ないから人が集まらなかったんです。今年もですね、どうなるかなと思ったら、なんか集まっちゃったんですよね。で、行くことになったんです。まあ、それはいいんです。で、昨日ですね、YMCA の会議がありましてですね、先生、集まりましたって言うから、あ、いよいよ行かなきゃいかんだなと思ってですね、まあ、楽しみにはしておりますけど、まあ、7回目なのでですね、まあ、7回目になるとですね、まあ、エルサレムがどんどん変わっていく状況がですね、分かるし、今の状況は多分平和できてですね、まあ、パレスチナとユダがまたいろいろなことやってるんだろうなと思って見に行くんですね。で、今は安定してますから、安定してるか、IS 国があってですね、あっちの方にみんな主流が行ってますから、イスラエルの中安定してるんですよね。安定してるということはですね、いろいろなところに行けるということなんですよね。パレスチナとユダヤ人のですね、区別がありますけど、ですからエルサレムの中でですね、いろいろなところに行けますけど、ですから今年はですね、あるところに行けると思うんですね。それは何かっていうと、羊の門っていうところですね。神殿のですね、からですね、裏口から出てすぐに羊の門っていうのがありましてですね、そこはパレスチナの人たちがですね、まあ、アラブ人が、まあ、イスラム教の人たちがいつもいるところなので危ないところなんですよね。なので、そこになかなか行くことができないんですけど、今年は多分行けるでしょう。で、それは何かっていうと、実はですね、ステファノっていうですね、最初のお弟子さんが殉教したところですね。で、ステファノはですね、神殿からですね、みんなにですね、連れ出されて、その羊の門のところで石を投げられて、そして、殉教していくんですね。で、その時にですね、石を投げるみんながですね、石を投げる人たちのですね、服の番をしてたのがサウロなんですよね。ですから、サウロっていうのはその羊の門のところで、実はステファノが石を投げられて殉教している姿を見てるんですね。で、キリストのために死んでいくそのステファノがですね、主よ、この人たちに罪をかぶせないでくださいと祈りながら死んでいった姿を見ている。で、そこに立つとですから、ステファノの殉教とサウロのですね、思いがちょっと分かるんですね。で、その、ステファノが殉教したところの先にあるのが何かっていうと、イエス・キリストが死刑を判決を受けたですね、ところなんですね。なので、イスラエルに行けば、サウロがなぜですね、改心した後にですね、自分の命を懸けてですね、宣教していったかっていうと、多分ステファノの殉教とイエス・キリストのですね、十字架の死、これをですね、自分のものとしてやっぱり感じ取っていったからだろうなと、そう思うんですね。何も突然イエス様が現れてですね、サウロをなぜ迫害するのかではなかったんだと思います。その言葉の背景には、ステファノの純粋な信仰とイエス・キリストが従順に死刑を受けられたという出来事、まあ、それがパウロを捉えて、そして徹底的に御言葉を述べ伝えるということになっていったんだろうなと思います。ですから、今回ですね、旅行があるので、そこに行けるのもですね、楽しみにしていきたいなと思っています。まあ、パウロはですね、キリスト者を迫害していたんですね。そしてサウロはエルサレムに着き、弟子の仲間に加わろうとしたが、皆は彼を弟子だとは信じないで恐れたというのが今日の箇所です。まあ、それゆえに初めは信じてもらえなかったんだけど、しかし命を懸けて宣教していくときに信頼を得て、そして今やパウロといえばですね、キリスト教をですね、私たちに伝えてくれた本当にですね、大切な使徒の意思の一人というふうに私たちは受け取っているんだというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たち一人一人がパウロから伝えられたキリストの御言葉を大切にし、また復活の信仰に生きるものとしてください。今日も大江教会、宇都教会に創信者、求道者、牧師の家族と共にいて守ってください。また晴れる書店を祝福し、あなたがそこに集う一人一人をどうか霊においても健康においても支えてください。また九州学院を今年卒業していく生徒たちの上に、これからの人生に豊かな主の祝福があるように、イエス様が共にいて常に導いて守ってくださいますように。病床にある方々、死に直面している方々には、あなたの豊かな慰めが御言葉によって与えられますように。今日も私たちが生きているために必要な賜物を聖霊によって私たちに与えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。